こんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日は、双子座新月のことについて、お話しさせていただきます。それでは早速、今回の双子座新月について、お話ししますが、今回の新月はですね、すっごい重要なテーマが潜んでいまして、この重要なテーマというのは実は半年間続くというふうに言われております。で、どうしてですね、そんな半年間続くのかっていうことなんですけれども、まずですね、金環日食がまずあります。で、金環日食はいいとしてですね、ちょっと、すみません、私金環日食のことはよくわからないんですが、日食を伴うということは半年に一度日食を伴います。で、この日食の時のテーマというのがその年の半年間続く、というふうに言われておりますので、この半年間ですね、このテーマを土台にして、活動していただくと、よりいい人生が、スムーズになっていくというふうに私は思っておりますので、ぜひね、一緒に、トライしていっていただきたいなと思います。まずですね、今回の日食はですね、日食自体は、エネルギーチェンジのタイミングなんですね。なので、今までの価値観を塗り替えていくということが一つのテーマにあります。そしてこのテーマは半年間続きます。で、今はですね、種まきや努力の期間であることをまず認識してください。自分だけのね、幸運とか富とか名誉、目的、目標、そんなね、できればですね、社会的評価とか、具体的な金額でもいいです。で、大きなそういうね、本当に人生においての、幸運みたいな、そんなことをですね、ちょっとイメージしていただきたいです。そうしてですね、それは今回とても重要なテーマはですね、仕事とか労働、病気、健康なので、こういったことについて、ご自身と周りの方たちと、そのことについてよく人とコミュニケーションを取りながら、深掘りしていく、人と話をすることが大事だよということを言っています。そして2022年の魚座木星のですね、期間をうまく活用するときの準備期間になります。なので、対人関係には共感が大切だよという、今ちょっとつらつらつらと言いましたけれども、ここがポイントになります。で、一個ずつこれから噛み砕いていきますので、もしよかったら最後まで、お付き合いください。はい、もう来年に向けてですね、もう準備をしてくださいということですね。もう早いですね。今年もあと半年です。基本的な、まず新月の使い方ですね。新月は、人間の呼吸でいうと吸って吐いての吸っての状態になります。新月を扱うところの基本中の基本ですね、これは。で、吸うことによってその良いエネルギーを体の中に取り入れて、2週間後の満月の時にしっかりと自分が向かいたい方向へ吐き出す、満ち足りたものを吐き出すということができるようにするための大切な2週間になります。そしてですね、先ほども言ったように日食が伴います。なので半年間、2週間ではなくても半年間続くと思ってください。ところでですね、マンダラってご存知ですか？マンダラって見たことある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、星読みなのに突然マンダラのね、話で申し訳ないんですが、マンダラは円満とか欠けているところがないという意味があります。ね、詳しくはですね、このテキストの方を見ていただきたいんですけれども、ホロスコープと同じ円なんですよね、マンダラって。で、弱い自分とか素晴らしい自分、それもですね、自分を一つの円として考えたときに全肯定することの大切さというのをマンダラ とか、ホロスコープは伝えております。で、私たちはですね、それぞれの個性として、不安とか恐れとか、おごりとか、謙虚とか、スムーズにできる行動とか、苦手なもの、いろいろなんかね、それぞれ個人に特性がありますよね。で、私に気づくとか、私と出会うっていうのは、まず悟りにつながるということを、リタ会というね、ビジネス交流会をしている、私の友人のね、鶴岡さんからお話をいただきました。で、だからね、今このね、新月のメッセージを聞いて、自分の中でですね、私に気づく、私と出会うって、自分の中で、今こうかなみたいな、ふわっと浮かんできたら、それがあなただけの正解なので、ぜひ自分を受け入れてみてください。はい、前置きが長くなりましたが、それではですね、まず最初に、今回の重要なテーマである、新月と日食についてお話をします。日食はですね、実は人生のテーマが隠れているというふうに言われています。私がですね、扱っている宿命占星術、西洋占星術の中の宿命占星術っていうふうに言っている、ものなんですけれども、これはですね、その日食っていうのを扱いますので、その人の人生のテーマが分かるのが特徴になります。なので、どんなにね、避けていようが必ずぶつかる問題なので、もし気になることはお問い合わせください。そしてですね、生きている人の運勢を見るっていうのも、このね、日食、半年間続く日食のテーマっていうのを使います。で、まず、日食はですね、エネルギーチェンジのタイミングなので、日食の占星学的意味としては、一つは消耗です。太陽が月と重なって欠けていくので、なので、消耗とか、焦点とか、義務など、やらなければならない問題というのを示します。なので、各個人の潜在意識に込められている、人生の目的やテーマが隠れていますので、日食はね、すごく深い意味がありますので、ぜひそれ頭の中に入れておいてください。そしては、それでですね、双子座の、新月をテーマに入ります。双子座のまずテーマなんですけれども、変化に対応できるとか、短い移動、短距離の、短期間の旅行とかですね、あと楽しいとかワクワクなんですね。子供が2人いて、ピチャピチャ喋っているところっていうのをちょっと想像してもらいたいんですけれども、あと、初等教育に関わるとか、知的好奇心を満たしたいとか、ずっと学んでいきたい、そんなテーマがあります。そうして、今回は、この6ハウスというハウスの中で、この、天体たちがですね、大集合しているので、この6ハウスの意味をお伝えすると、お仕事、労働、病気、健康がテーマのハウスです。で、働く人にとっては労働になりますし、社長さんとか人を雇う立場の人にとっては雇用の問題があります。そしてですね、天体大集合って言いましたけど、この6ハウスに、太陽、月、自分自身というのがテーマの太陽、そして自分の内面である月、そしてコミュニケーションとかお仕事という意味の水星、この3天体がコンジャンクションですね。本当に3密の状態です。で、仕事とか健康とか、そういうものがバッチリとテーマに入っております。なのでね、今日、6月10日にね、この新月の瞬間に生まれた赤ちゃんっていうのは、コミュニケーションとか勉強とかね、仕事がとっても、人生において重要になりますよっていうようなね、意味があります。またね、月と太陽が一緒になっている新月の時に生まれた子っていうのは、裏表のない性格が多いというふうにも言われております。なので、良くも悪くも、自分自身と自分の内面とコミュニケーションっていうのがものすごいクローズアップされるんですね。で、 双子座のお仕事、コミュニケーションの仕方は、とにかく興味津々とか楽しい、ワクワクとか、好奇心旺盛なんですね。それなにそれなにみたいな感じで。で、いろいろ話聞いて、自分の中でポッパッと整理したりとかするので、要領の良さっていうのもあります。いろんなところから情報を仕入れるの得意です。で、初等教育ですね。例えば、物を書くとかね、お箸の持ち方とか、本を読んで、ちょっと調べるみたいなね、そういう初等教育です。そして学びがテーマになります。そしてですね、この双子座さん、人間関係についてはもう楽しいこと大好き。でも面倒くさいことができればスルーしたいっていうのが、双子座さんです。で、それがですね、まあ、6ハウスなので、仕事や勉強とかね、健康っていうことについての情報収集が、まずテーマになります。自分自身のことをですね、私って仕事どうしたらいい？とか、仕事続けようかな？とか、楽しい仕事をしたいんだけれども、なかなか今の環境ってどうなのかな？とか、副業したいな？とか、ね。皆さんあると思います。なので、こんなね、ことを周りの人たちとよく話をしたりとか、たくさん情報を集めてっていうのが、テーマになりますので、もしね、自分の中で気になること、ね、仕事とか勉強、学びとか健康についてですね、なんか気になったことっていうのはどんどんね、周りの人とお話をするっていうのがいいと思います。ね、問い合わせてみるっていうのも一つのテーマです。なので、またね、先生という役割の人をね、お問い合わせが来た時に、しっかりとご案内ができるように準備しましょうということです。また、いろいろな方とお仕事についてのご相談事っていうのもありそうです。そしてですね、水星が今逆行している状態です。なので、振り返りというのもテーマになります。昔やっていたことをもう一回トライしてみようかなっていうのもありです。そしてですね、今度は MC を使うんですけれども、MC は今回は天秤座が MC です。例えばですね、コミュニティや仲間、パートナーから、いい情報を得るっていうことができますので、他人からね、たくさんたくさん情報を得ることが大切だよということを一つ念頭に置いておいてください。そしてですね、この MC がある天秤座の23度はですね、恒星のスピカがある角度です。スピカは、幸運や富、名誉を表します。自分だけの幸運や富、名誉を手に入れることができる、その理想の場所やシーンを考えるとか、イメージしてみてください。そしてですね、そこにはコミュニティの仲間とかパートナーとか、バランスの取れた関係性なども入ります。そして今回の双子座の 19.78 度なんですけれども、目的を持つお仕事でも、長期的な目的を持つことを潜在的に秘めているところが実はあります。闇雲に情報収集するのではなくて、その奥の方にある自分のテーマとかね、自分の中っていうのを探り出してみてください。きっと自分だけでね、幸運や富、名誉、目的、目標、まあ、できればね、社会的な評価とか、具体的な金額とか、そのね、社会的なね、立ち位置っていうのもイメージするといいと思います。なので、しっかりと仕事について考えるときですよ、しっかりと健康について考えるときですよ、というのがテーマです。もし今好きでない仕事をしていることがありましたら、趣味をね、仕事にするためやワクワクすることの準備を始めるというテーマも潜んでいることがあります。ただ、そこには理想と現実のギャップが潜んでいたり、自分は大変だよ、と思うところに、向き合いすぎてしまったり、 理想が高すぎるということなく、現実をしっかりと見据えた計画を考えるということも忘れないでくださいね。そしてですね、注目は冥王星と火星と MC の T スクエアです。自分の環境を支配している大きな社会的な、社会とか政治、身近なところで言うと親とか上司との、意見の衝突っていうのも表しています。もし上司や環境要因の内容について意見するときには、上司と気が合わないなということもありますし、社会情勢とかね、政治のこととかも現在当てはまると思います。例えばオリンピックだったり飲食店とかもまだまだね、時短営業してくださいとか、お酒の提供しないでくださいとかありますよね。さて、仕事の情報収集というテーマに戻りますが、今はとにかく多すぎる情報に翻弄されるというのが、あります。土星とですね、ドラゴンヘッドですね、これが調和になっております、トラインの関係ですね。はい、たくさんね、集めた情報で翻弄しやすい状態にもなるので、まずこれを乗り越えるというのはですね、好きを仕事にするんだったら、とにかく真面目とか、とにかくこの試練を乗り越えるということをテーマにしてみてください。で、この試練を乗り越えてこそ、その成果を手に入れることができるよということを、ドラゴンヘッドとドラゴンテールは教えてくれています。ドラゴンヘッドはですね、その人生の向かう先です。なので、土星、そしてですね、これが土星が絡んでいますので、土星にはですね、真面目とか試練という意味もあるんですけれども、年上の人っていう意味もあります。年上の人にね、援助されるっていうこともありそうです。好きを仕事に、楽しいを仕事にしたい。情報を集めてもいいんだけれども、どちらかの状態になりますので、そこに対しては、しっかりとした理想の高さだったり、自分の中にある情熱を胸に、真面目に取り込む、コツコツ努力するだけでいい情報が入ってきたり、反対していた人も次第に認めてくるっていう可能性もあります。なので、このね、真面目に取り込む、コツコツ努力する、試練を乗り越えようと頑張るっていうね、その姿勢を忘れずにいてくださいということをちょっとお伝えしたいなと思います。そして最後に木星の使い方です。木星はラッキースターです。なので、社会との関わり合いや、人との関わり合い、の方はですね、木星を使うことによって人からの支援だったり理解を得るようなことになります。木星は魚座にあります。そしてアセンダント第一印象へのセクスタイル60度です。これはですね、いい角度ですね、素晴らしいです。創意工夫によって印象が良くなりそうです。そして人からの協力を得ることができますっていうことを教えてくれています。ではですね、どのような態度で臨むのか、どのような態度で人と接するか、これがポイントなんですけれども、まあね、今、どうしても魚座に木星と海王星があるっていうことは、直感がすごい働いてるんですよね。で、直感でですね、今自分はこうした方がいいかなというふうにピピピッと来るかもしれません。でも、なるべく冷静な気持ちでいることをちょっとお勧めしたいと思います。そしてですね、真面目、なるべくその冷静な気持ちで、かつ、共感力を持ってですね、親切心を持って関わり合いをするっていうことをちょっとしてみてください。魚座はですね、感情をすごい大事にする、星座なんですけれども、共感性を大切にするので、相手の気持ちに立つとか、相手の気持ちに寄り添うということを得意としています。ですが、寄り添いすぎてしまうと、依存を生むことも特徴です。風の時代の魚座さんは、 できるだけですね、さらっとした親切な態度が好まれると思います。例えばですね、私ができることでよければ、助けますよとか、そういうふうな、ね、態度ですね、私ができることでよければ、いやいや、私は別に、ちょっと気になったのでやっただけですよ、みたいな感じでね、そんな感じで、相手とのような、あなたが困っていそうだったので、ちょっと知っていることをお伝えしただけですよ、みたいな感じで、さらっとした感じですね。で、そういう態度がですね、相手との信頼関係を生むということも覚えておくといいと思います。これはですね、2022年ですね、来年実は魚座に木星が入ります。木星はラッキースターですよね。でそこに魚座が入るっていうことは、共感力っていうのがすごい重要視されますので、なので、来年の準備の、期間だよっていうことを覚えておいてください。大体ね、7月の末ぐらいまでですね、この期間は、続きます。共感性というのも、ちょっと大事にしていきましょう。はい、最後になりましたが、最後に、まとめですね。日食を伴うのでエネルギーチェンジのタイミングです。今までの価値観を塗り替えていきましょう。このテーマは半年続きます。種まきや努力の期間であることを認識してください。自分だけの幸運や富、名誉、目的、目標、できれば社会的な評価、金額とか社会的な立ち位置っていうのもしっかりイメージしてください。そして、仕事、労働、病気、健康、自分自身のことについてよく人とコミュニケーションを取りながら深掘りをしてみてください。人と話をすることが大事です。2022年の魚座木星の、期間をうまく活用するための準備期間に入りました。対人関係には共感性が大事です。はい、以上になります。この新月をですね、しっかりと使って次の、2週間後のヤギ座満月へ向かってくださいね。はい、それでは、お知らせです。毎回なんですけれども、この LINE 公式アカウントね、ぜひポチッしていただくと、この天体からのメッセージがですね、自動的に流れるようになっております。ぜひ、ご利用ください。これはですね、ホロスコープ鑑定だったり、あと講座のご案内など、あと、会話プロフィールの撮影というのも、とか、あと、クラブハウス、今、流行りのね、クラブハウス、ちょっと週に、3回ぐらい、チャレンジしております。ぜひぜひ、交流を、皆さんとできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた、来週、いつもの天体からのメッセージのお時間ですね。毎週月曜日の、午前11時30分、配信予定の天体からのメッセージで、またこちらの音声を届けたいと思います。最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。バイバーイ。